Welcome to Ham's Radio, Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今日の話題なんですけども、アマチュア無線の魅力を考える第8回ということでお送りいたします。それでは最後までお使いください。
This program is brought to you by QCQ 企画。
はい、ということで、ね、はい、ハムのラジオが、ね、応援してますね、ヨタジャパン、はい、というものの、ね、お知らせでございます。ヨタといいますのは、ね、ヤングスターズオンディエアということでね、うん、はい、ヤングスターズには、ね、STERS とかって星のスターじゃなくてね、はい、いわゆるヤングスター STER ということ、若者ということなんですよね。
そうですね、
はい、はい、ヨングスターズオンディエア、ヨタでは、ね、アマチュア無線の新しい魅力を発掘することを目指しまして、若手の皆さんが、ね、楽しめる企画作りをしております。この春からハムのラジオとヨタとのコラボ企画、若者無線電話相談室、これがスタートいたします。日頃無線や電波について不思議に思っていること、よくわからないこと、もやもやしていることをぜひ番組にぶつけてください。ベテランハムが直接回答いたします。番組では若者の皆さんの質問を募集しております。ハムのラジオのホームページに若者電話相談室受付窓口がありますので、ここから質問を投稿できます。あるいは専用のアドレス、yota@hamsradio.net、 yota@hamsradio.net、 yota@hamsradio.net、 こちらの方にも、ね、お送りください。匿名希望の方は、ね、実名ではなくニックネームでも構いません。第1回の質問テーマはコンテストのこと、そして世界のアマチュア無線と DX 通信、この2つの予定です。これ以外の内容でも、ね、電波や無線通信に関することなら、ね、何でも結構ですので、ね、お送りください。はい、皆さんの、ね、質問、疑問、これを、ね、お待ちしておりますので、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、3月からね、特集アマチュア無線の魅力を考えるというのを、ね、お送りしております。
はい、
もうこんなにも、ね、多くのお便りをいただけるとは、ね、全く想像してませんでしたので、
はい、
皆さんの関心の深さに、ね、大変驚いております。
はい、
で皆さんの、ね、それと、ね、始めたきっかけ、
はいはい、
これについて、ね、知りたいという声もありました、
ね、そうですよね、はい、違う方はどうもやって始めたのか知りたいという方多いです
よね。
ありますよね、はい、でそういうこともありまして、ね、全てのお便りを、ね、ご紹介させていただきます。今回が、ね、お便りとインタビューを ご紹介する最後となり、いよいよ次回に、ね、まとめをお送りしたいと思います。
はい、
実は、ね、まあ、そういう意味で、ね、3月で、ね、はい、もう締めくくろうと思った
のが、そうなんですよ、
4月、
4月も末になっちゃいました、
はい、ね、なっちゃいましたね、
平成最後の、はい、特集
がこれになっちゃいましたね、はい、なりましたので、ね、
はい、はい、
ね、今日はね、前半はね、栃木のハムの集いでね、いただいたインタビューを、ね、お送りします。後半ではね、いただいたお便りをね、ご紹介したいと思います。
はい、
ではね、まず栃木ハムの集いでいただいたインタビューを送り出します。お聞きください。
すみません、コールサインとお名前どうぞ。
はい、JH1OAP の富川と言います。
ニックネームとかハンドルありますか？
ニックネームは、まあ、一応 DX やるときはタカと言ってます。はい、
お名前とコールさんお願いします。
はい、こちら JP3RLG です。
もともと3なんですか？
3ですね。実家が、今住んでるところが東京なんですが、はい、実家が大阪にあるので3エリアのコールサインです。
なるほど、ね、
はい、
見えます。アマチュア無線やってる時 の、 なんかそのニックネームとかあります？
ニックネームは特にないですね。
あのまずアマチュア無線始めたきっかけというのはどんな感じですか。はい、
もともと父とそれから祖父が、アマチュア無線をやってまして、父はもう、一旦やめてしまったんですが、車にその名残でモビル機が乗っていたんですね。で私これなんだと思いまして、父にこれ何に使うものなのっていうふうに聞いたら、これアマチュア無線って言って人と喋るんだよってことで、まず聞かせてもらったんですね。ワッチをさせてもらった。そしたらすごく私はその時衝撃を受けて、あ、こうやって人とつながるのってすごい楽しいなと思いまして、そこから、もう父はもうやめていたんですが、自分で独自で、やってみようということで、それが高校1年生の時なんですが、免許を取って、開局いたしました。
親戚の方の、影響というか。
そうですね。
そんな感じですね。はい、なるほどなるほど。いかがですか。
はい、私は2年前に、大学3年生の時に、他の部活の後輩ですでにアマチュア無線している方と出ました。で、その方がこう結構コンテストなんかに出てて、でそれを、ちょっとお手伝いというか、全然知らなかったんですけど、そこの、無線部の、部室の片付け、掃除とかをやりながら手伝っていくうちに、なんかこう無線で人と話すのって面白そうだなと思って始めました。なんで、あんまり詳しい物理学とかはちょっとわからないんですが、主にコンテストで話すのが好きですね。
結局あのクラブに、すぐに入ったわけじゃないけれども、お掃除してくれたり
ちょっと掃除だったりいろいろもろもろ手伝いしたり、その部活の他の部活の後輩だったっていうこともあって、仲良くしているうちに、無線にちょっとずつ引き込まれていって、で、1年ほどかけて、その1年後ぐらいには3アマを取るということをして、
初めから3アマ、
初めから3アマを狙っていて、徐々に引き込まれていって、
なるほど。初めから3アマ狙ったのは何か理由あるんですか。4アマ以上ありますよね。
あ、なんか4アマよりも3アマの方がいいと聞き、
あ、なるほど。いや、あの具体的には我々も3アマから取るのをみんな進めてるんで、実はあのCW 電信のね、ちょっと知識が入るだけで中身ほとんど一緒なんですよね。だからそこさえやっておけば、ね、18メガでCW できる50ワット出せる、すごいですよね。なるほど。やっぱりきっかけというのは、ちょっとしたきっかけだけども、それで面白みをやっぱ感じたというところですかね。ありがとうございます。これからもね、頑張ってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。おはようございます。
おはようございます。
コールサインとお名前かニックネームありましたらお願いします。
はい、JHYNLL、阿部と申しますね。
よろしくお願いします。
ニョロさんと呼ばれてます、
なるほど。
はい、
アマチュア無線歴はどのぐらいですか。
そうですね、今年で52年目ぐらいですかね。
すごいですね、やっぱりね。
ただ年数だけ経ってます。
はい、いえいえ、はい、でその中でやっぱり初めてアマチュア無線を知ったきっかけとか、でアマチュア無線に魅力を感じたとかあると思うんですけど、それがないとね、もうこれだけの長いこと続く、いかがですか。
一番最初はですね、そうだな、小学校6年生ぐらいの時に、近所にですね、なんか竹竿の長いの張ったお兄さんがなんか変な音をしてるうちが隣にありましてね、なんだろうかなと思って店にもらったら、それがね、当時のハムだったということでね、それで少しハムにね興味を持ちましてね、アマチュア無線というのがあるんだということで、実際に始めたのは18ぐらいになってからなんですけどね、スタートは当時1ワットのですねトリオの TR1000 という50メガのトランシーバーがありましたね。でその1ワットでですね、ポールで約10メーター、ゴエレヤギを上げまして、それで毎晩ね、東京都宇都宮東京間をね、それで1ワットで通信してます。それが面白くなってね、その東京の、そういう練馬とかよくつながったんですけど、それで、無線の仲間ということで東京行ったり、いろんなところに、遊びに行ってました、若い時は。
でそれからもうずっとアマチュア無線はもう まあ、絶え間なくというかずっとやってらっしゃったんですか。
そうですね、まあ、その頃はもう始まったばかりですから、で、まあ、あちこち山へ登って、結構ね、年に 4、5回、まあ、一番多かったのは栃木でも霧降高原ってあるんですけど、日光の奥にね、まあ、そこで、CQ を出してましたね、はい、
やっぱり山登るとよく飛びますからね。
飛びますからね、はい、
でもうずっとそのままもういろいろといろんなモードとか出て、で今に至るというそんな感じですか。
そうですね、まあ、最近はもうかなりサボってますけど、うん、最もリスナーになってます。はい、
あ、なるほど。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ますコールサインとお名前、もしニックネームありましたら、はい、ハンドルとかお願いします。はい、
あ、コールサインは、JI1JMK、はい、ニックネームはカツです。はい、
ありがとうございます。アマチュア無線はどのぐらいの、まあ、長さありますか、歴史ありますか。
歴史ですか。
大体で結構ですよ。
43年か4、5年ですね。
もうずっと、はい、途中お休みなしでやってらっしゃいます。特によくね、
ブランクは途中ね、仕事の関係でありますけど、はいはい、
なるほどね、はい、アマチュア無線を始めたきっかけというのは、まあ、初めて、まあ、免許を取ろうとした時ですね、どういうきっかけは
多分NHK のドラマで、はい、その中で自分のこう作られたような、はい、ね、アルミのこうバラックで作った子供が更新しているのを多分教育テレビで見たことが多分きっかけですね。それがそうですね、はい、
そういうきっかけになって、あ、面白いなと、
は
い、
そうですね、まあ、あとは当時は雑誌によく広告入ってましたよね、はい、ハガキとかね、アマチュア無線やろうとかね、そういうのが多分
通信教育とかもね
ありましたね、したね、多分それがきっかけですね、はい、
でそれで、まあ、ずっともう面白くて、うん、で一番最初に、まあ、出た周波数とかそういうのを覚えてらっしゃいますか。
周波数は50メガの AM ですね、
まあ、結構皆さん、ね、50メガ多いですよね、
まあ、当時はそうですね、HF は高くて買えない時代でしたけどね、は
い、その通りでございます。
そうですね、はい、
でまあ、途中お仕事で、ね、ブランクしてても、はい、まあ、もうそのまま閉局している方もいらっしゃるんですけども、はい、やっぱりまた復活しようと思ったきっかけというのは何かあるんですか。
いや、復活というか、まあ、少しずつはやってましたね。
あ、だから
仕事をやりながらでも、うん、途中は忙しくてやらない時期もありましたけど、
だからこの際もずっと持ってて、
そう、そのままですね、
まあ、はい、まあ、私もそうなんですけど、家では聞く設備あるけどもほとんど口声出してないとか、
あ、そうですね、そういうのありますね、
そういう感じですね、はい、
そうですね、
でやっぱりちょっとお仕事がちょっと一段落してからもうちょっとやろうかなという、そんな感じです。
そうですね、時々、まあ、はい、仕事の関係で一応つながりとかできると、はい、そこで、ね、声を出したりとか、はい、呼んだりはしてますね。
わかりました、はい、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、
はい、ということで、ね、いかがでしたでしょうか。ではね、後半はね、皆さんからいただきましたね、お便りをね、ご紹介したいと思います。
JA7TNO です。名前は島と申します。ニックネームも島、 CIMA です。よろしくお願いします。無線、アマチュア無線は何でもトライします。新しいもの大好きです。ハムのラジオ。
あ、それではここで QCQ 企画からのお知らせです。 QCQ 企画では上級資格の国家試験対策として通信教育講座を実施しております。経験豊かな当社だからこそ実現できた上級資格合格のための通信教育講座です。対象は1山、2山、そして第1級陸上特殊無線技師を追加いたしました。次のような万全の体制であなたを合格に導きます。まず1つ目、インターネットを利用した専用サイトでいつでもどこでも学習が可能です。専用サイトには公式集や法令集、模擬試験に加え受験案内も掲載されていますので安心して試験に臨むことができます。2つ目、疑問点は専用サイトの質問フォームからいつでも質問ができます。難しい質問にも経験豊かな担当スタッフが丁寧に回答いたしますので独学でも安心です。3つ目、実力判定として模擬試験問題を5回送付いたします。問題用紙も答案用紙も実際の試験と同じ形式で本番さながらの臨場感があります。4つ目、試験日の2週間前に予想問題が入った直前対策資料を送付いたします。この予想問題は 70% 以上の的中率で合格ラインまであと数問といった方の強力な武器となります。 受講をご検討ください。また QCQ 企画では通信教育講座以外にも全国各地で3アマ、4アマ、そして2陸特、3陸特の養成家庭講習会を実施中です。講習会の具体的な開催場所、日程につきましては QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話の場合は東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732、 こちらまでお問い合わせください。以上 QCQ 企画からのお知らせでした。
10代20代の無線ファンの皆さん、こんばんは。ヤングスターズオンザエア YOTA です。アマチュア無線の新しい魅力を発掘することを目指して若手の皆さんが楽しめる企画作りをしています。この春からハムのラジオと YOTA のコラボ企画、若者無線電話相談室がスタートします。日頃無線や電波について不思議に思っていること、よくわからないこと、モヤモヤしていることをぜひ番組にぶつけてください。ベテランの方が直接答えてくださいます。番組では皆さんの質問を募集いたします。番組のウェブサイトの応募フォームに記入していただくか、お名前、年齢、ご自身のメールアドレスをお書き添えの上、専用のメールアドレス、yota@hamsradio.net、ヤンキー、オスカー、タンゴ、アルファ、@hamsradio.net、こちらまでお送りください。匿名希望の方は、実名ではなく、ニックネームでも構いません。第1回の質問テーマは、コンテストのこと。そして、世界のアマチュア無線と DX 通信の予定です。これ以外の内容でも、電波や無線通信に関することなら何でも結構です。皆さんの疑問、質問、お待ちしております。
JE7PNN、いわき市新妻です。東北北港ハムフェア、おめでとうございます。ハムのラジオ。
ということでね、今日の後半戦ということでね、はい、今日の話題はね、アマチュア無線の魅力を考える第8回ということでね、はいはい、前半はね、先ほどお聞きいただきましたよね、栃木ハムの集いのインタビューをね、お送りいたしました、はい、ではね、後半はね、いただきましたね、お便りをね、ご紹介したいと思います、はい、まず最初のお便りです。 JE2GKZ、荻野さんからいただきました。ありがとうございます、います、はい、無線歴42年、中断期間15年ということでね、はい、中学生時代に BCL をやっていまして、ベリカードという、懐かしいですね、ベリカードというシリーズ、ベリカードという受信確認書を集めていました、はい、当時はクラスメートの多くが BCL にはまっていましたが、今でもその頃のベリカードは手元に残っています。
いいですね、
いいですね、いや実は私も残ってますよ、
やっぱりそうですか、多分貴重だと思います、
貴重ですよね、はい、クラスメートが持っていたベリカードの中にアマチュア無線局が発行した SWL カードというのもがありまして、そのカードは何だということになり、アマチュア無線を知りました、
はいはい、
なるほど、ね、中学3年で電話機を取得し、中学卒業と同時に 21MHz をメインに開局しました。同じような年代の学生同士で、毎夜毎夜深夜までラグチをしていました。
これ皆さん通る道ですよね、
はい、通る道ですね、はい、ですやりますよね、
やりますね、
はいはい、アマチュア無線というとスポーツという言葉と同じような意味合いがあると思っています、
はい、
スポーツもいろんな種目があるように、アマチュア無線も自作からコンテスト、アワード、移動運用と楽しみ方がたくさんあります、学生の頃には自分で働けるようになったらタワーを建ててクワッドアンテナで DX をと目論んでいましたが、時代は変わり、自宅周辺では高層マンションばかりになりました。
なるほど、
はい、そんな場所ではタワーを建てる大した効果はないだろうと、今も相変わらず、ダイポールアンテナです。
あ、そうですか、
なるほど、
はい、休止時代は10年ほどありましたが、それでも VU のハンディ機はずっと使っていました。携帯電話が普及する前に子育て期間を過ごしましたが、子連れでの外出はハンディ機持参で、公園や遊園地で妻との連絡用に使っていました。奥様も
なるほど、なるほど、
ね、便利ですね、
はい、
はいはい、最近も運転免許取り立ての息子を相手にホームセンターの屋上駐車場でモービルとハンディを使って、無線教習に実用的に使っています。
なるほど、
いいですねこれね、はいはい、学生時代は他校の生徒とアマチュア無線を通じて交流ができ、私をスキーに連れてっての時代には仕事仲間と交流が深まったりと、人間関係も充実できるところがアマチュア無線のいいところだと思っています。いいですねこれね、
いいですね、
今はリタイアされた方を中心としたグループに入れていただいています。当方はリタイアまでにはまだ数名ありますが、リタイア後も 退屈せず過ごせそうですということで。
あ、いいですね。いいですね。
はい。あのね、私をスキーに連れてっての時代、まあ、私もそうなんですけども、あのまた携帯電話がね、
はい、
まあ、復旧してないというか、まあ、ないに等しい。
ないですよね。
ないですね、
うん、はい、
時代でね、あの、はい、やっぱ車で、ね、行くときにね、前後の車同士の連絡というのはね、
あ、やりました。
やりましたね。
やりました、私も、はい、
で、あの、まあ、免許不要のね、あの、まあ、おもちゃといったら怒られますけど、はい、あの程度の CB の、ね、安いですとか、まあ、それの CB あったんですけども、
はい、
やっぱりちょっと離れると飛ばなくなる。
そうなんですよね。で、あの CB ってアンテナ長いし、
ね、長いですよね。
そうなんですよ。
そうそうそう。
そうなんですよ。
それで、あの途中、あのスポーツというね、考え方、アマチュア無線ね、
はい、
まあ、いろんな分野があるということでね、
はい、
あの周波数にしましてもね、私は21メガ好きやとかね、
はいはい、
18メガ専門とかね、
ありますよね、
はい、
いろんなありますよね。だからいろんなジャンルに分かれてるんでね、
はい、
うん、面白いと思いますね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では次のお便りご紹介いたします。はい、JFAN TWO、佐伯さんからいただきました。
ありがとうございます。
無線歴11年、中断歴なしということですね。はい、
はい、
無線を始めたきっかけ、以前もメールしましたが、両親ともに無線をやっていますので、免許を取ったのは当然の流れでした。両親は毎週欠かさず決まった時間、決まった仲間と2メーター 145MHz 帯で更新しています。その中の OM さんからも、セカンドさんはいつ免許を取られるんでしょうねとプレッシャー今思えば、そこまで強く興味を持ったわけでもない私、電波法施行規則第3条第1項15号にあるアマチュア局の定義である、もっぱら個人的な無線技術への興味からというものに照らし合わせ、どうかのかなというのが秘密です
なるほど、
はい、あ、もう時効かなということでね。でも、まあ、まあ、ご両親のね、影響って大きいですよね。
大きいですよね。
よね、
うん、あの背中を見てっていう方もいらっしゃいますしね。
ですよね。
はい、
ですよね。
はい、
とアマチュア無線を続けている理由ということですけどね、うん。アマチュア無線を続けている理由は3つあります。まずはコールサインが分かりやすく、とても気に入っているからです。
ああ、
というのは、うん、私の JFAN TWO のサフィックスは TWO、英単語になっているコールサインというだけでも珍しいのですが、
そうですね、
それを二世ハムの私が使っているというあたりがまたとても運命的です。まあ、2ですね、
2番
ということでね。うん、これあのディレクターのコールさんとよく似てる、
はいはいはい、
順番変えれば
順番が違うだけで
ああ入れ替えただけですね、
はい、ということでね、はい、曲名を再免許し続けないと別の方に再割られてされてしまうので、ずっと持っていたいです。
はい、
次にアマチュア無線と関連しているところで、 SWL も好きだからです。
うん、
特に減ったとは言ってもまだまだたくさんある海外の日本語放送や、はいはい、それに関連して韓国朝鮮語の放送も好きです。
うん、
それがこうして音楽や宗教文化歴史などにも興味を持つようになりました。最後に前のものと関連するところですが、仲間がたくさんいるから抜けられないということです。短波放送を趣味としている団体に参加したり、
はい、
その中でハムフェアに行ったりしているとアマチュア無線にも関わるようになり、
はい、
せっかく免許あるのだし生かさないとなという思いになるものです。
あ、なるほ
どですね。
いいですね。
いいですね。
アマチュア無線の魅力、
はい、
そんな開局経緯であるので、アマチュア無線の魅力というのはむしろ私の方がもっと知りたいと思っています。自作といっても手先は極端に不器用です。私が子供の頃、公民館の科学教室でロボットを作らせていただいたり、ボーイスカウトで、ロープワークを覚えたりするとき、私はいつもビリで、うん、そんなときにお友達が他の子を見ながら、やっぱり子供って覚えるの早いね と喜んでるのを見ると、二度とそういう手先が必要な作業をやりたくなくなりました。
あ、そうです
か。まあまあ、あのね、人それぞれなんでね。
そうなんですよ、
ね、特に、
得意不得意ね、
そうなんですよ、
ね、
気にしなくてもいいと思いますけれどもね。
は
い、
そう思います。
は
い、
でもね、やっぱり年取るとね、あの若い時は分からない、理解できないんですよ。年取るとね、物覚え悪くなし、手先は
動かなく
なるんですね。
なんでこれできないんだろうと思うことありますよね。
もう自己嫌悪に陥ることしばしばですね。
できたのにできない
です。
まああの佐伯さん、そういうのはもう気にせずにね、
はい、
どんどん前に突き進んでいきましょう。
そう思います。
はい、ただ3月29日の番組でもありましたが、やはり、得意不得意というのがあるので、自分の得意分野だけでも楽しむのがいいかなと思います。
はい、
たまたま地名の由来など興味があったり、英語や英語以外の外国にも興味がある私、
ですね、
無線にも生かせればいいのですが、地理が好きだったら、旅行には行けばいいし、外交が好きだったらウェブ空間でいいですよね。なるほど、そうですね。政治や宗教についてはまあ無理ですが、電子工作も地理も外国語も写真撮影も全部楽しめる趣味というのは、アマチュア無線くらいではないでしょうか。
そうかもしれないですね。
そうですよね、
うん、はい、そうですね。
自作アワードハンティング、外国との交信、 QSL カード、いろいろありますからね。
そうですね。
長くなりましたが、アマチュア無線の魅力はいろいろな楽しみ方があることということで、私からのメッセージといたします。
ありがとうございます。
そうですね、いろんなね、うん、まあ、分野もありますし、
あります、まあ、
このハムのラジオもね、はい、まあ、この今メンバー3人で、ね、やってますけど、まあ、それぞれ、まあ、好きなところというかね、得意なところどうしてもあるんで、
はい、
得意でないところ分からないんでね、
そうです
ね、皆さん のお力を、ね、お借りしながらね、
そうなんですよね、
やっておりますので、
ハムのラジオまだまだこう一部分しか紹介できてないんでね、
は
い、もっと広く
デジタルデジタルばっかり言ってますから、はい、そんなことで、またいろんなね、はい、情報とかにいただけましたらね、助かりますので ね、
よろしくお願いいたします。これを喋ってみたいっていう方はね、
そうですね、お越しいただいて、
お越しいただいて、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
はい、で、最後のお便りです、
はい、
NN5T、末広さんがいただきました。
ありがとうございます。
きっかけということなんですよね、中学1年の時に技術課程の部屋に、QR59D、 懐かしいですね、
懐かしいですね、
9R59D が転がっていて、 CW の符号を印刷した、当時のガリ版ですということですね、はい、その、印刷したチャートを見つけたことということですね、 CW が、ね、書いてあるんですね。早速周りの同級生に話したら、中学1年の1学期なんですけども、同学年ですでに免許を取っている連中が何人かすでにいて、僕も1年の夏休みに遅れることなく JR の大阪支部でやられていた、2週間の電話級講習が受けに来ました、
うんうん、
この時ね、大阪の、ね、支部の事務所ありました、天王寺の近くにありましたね、
はいはい、
私も、まあ、近いんで、はいはい、何回やったらすぐ行ってましたけど、
地方事務所ってやつ
です
ね、今ないんですよ、
今ないですね、
廃止されちゃいました、
廃止されました、
はい
はい、もう全部ね、今は、赤塚ビル、どこやったっけな、
ジャル、
うん、ジャル、
大塚、
大塚か、赤塚じゃん、大塚、赤松が大阪な、赤松ビル、ややこしいなと、
はい、
はい、そういう話なんですけどね、はい、中1にして人生初めての毎朝、毎夕のラッシュアワーでした。
ああ、昔はなんかなかったですよね、講習会がね、
ないですね、
局面が来たのが大阪万博が終わり、JA3XPO にわずかに間に合わなかった翌年の5月でした。
そうですね、
はい、
なるほど。
局面が来るまで 60W の裸電球ダミーで十分に市内ローカルと、QS をできることが分かり、
あれ
夜な夜な深夜放送を聞きながら50メガ AM での、AM での落聴をしてました。
あ、そういうこと、
はい、そうですね、
自己自己
自己自己まあ、でも昔ね、はい、いわゆる今割とダミーロードも割と安価なもの売ってますけど、
はい、
まあ、ダミーロードってないから、もう裸電球
電球ですよ、
使いましたよね、
すごいですね、ピッと、
はい、使いました、
使いました、
当時私電話機 10W でしたけどね、はい、そんなことピュッとつくんですよね、
はい、SSB だと声に合わせて明るくなったり暗かったりして、
そうですよね、はい、SSB じゃないですけど、AM なんでね、
あ、
そのままピカー
ッと、
はい、
はい、まあ、そういうことですよね、
そういうことですね、うん、
はい、まあ、そういうラグチをしてましたということですね、
はい、
はい、局面が来るとすでにやっている連中のコネで OM タクを回るや、どこもかしこも DX だの CW だのコンテストだのと本格的にやっている方ばかりです当時 OM といえど20代から30代が主でしたということで、
ね、
もうバイトして HF のリューグを買い、タワーを上げて毎日寝ずの DX 三昧ということ、
このタワーを上げてがすごいですよね、
それがすごいですね、
すごいですね、
あれよあれよと言ってる間に、高3でそのまま浪人に突入、二浪しても勉強よりもコンテストと DX をやってるもんだから、えいやでそのままダブルファイブに来てしまったわけですと、
あら、
はい、
もうそれがきっかけか、
ね、飛び出しちゃったんですね
でもすごい行動力です
よ、そうですよね、
はい、はい、
本当なら4年でこちらの大学を出て、JA に帰って就職となるところでしたが、はい、てんてんてんということでね、
あら、
それからずっと
残っちゃった、
残っちゃった、そういうことですね
アメリカに来た78年当時、まだジャップと街中で言われ、はい、ベトナム戦争から帰ってきた兵隊さんからも、ね、僕らをベトナム人と間違って罵られたり、あ、まあね、アメリカの方が見るとね、 分かりません、分からないんですよね、
みんな一緒だから、
一緒ですからね、はい、まあ、これはもう仕方ない話なんでね、はい、その中で大学の寮から道を挟んであった PDQ って店、あの今のセブンイレブンのようなお店だそうなんですけど、
はいはい、
雑誌の棚にアメリカ版 CQ 誌を見つけ、
はい、
市内にある無線ショップを何軒か訪れている間に、はい、当時 HF ハイバンドのコンディションも最高の中、うん、ローカルには、マルチコン、ローカルにはマルチマルチやマルチ2のコンテストステーションが何十曲ともあることを知り、
すごい、
すごい、
また当時コンテストを制するにはまずは JA10 ワットと限りなく数をこなすこと、
うん、
まあ、J 曲そうですからね、
そうですね、はい、もう
当時10ワットね、
そうです、
はい、いっぱいいたね、
いましたね、
あの、はい、コンディションはむちゃくちゃいいですからね、
はい、そうです
ね、私も当時あの、ダイポールの21メガでね、
はい、
まあ、結構やってましたからね、
そうですよね、
まあ、そういう時代です、もう10ワットですからね、はい、その時ね、はいはい、あのその後2年したいってニアムトおりましたけど、そんなリーグ買うお金なかったから
結局ニ
アムトっても10ワットなんです、
はい、そうですよね
はい、はい、そういうことなんですけどね、うん、そういうみたいな限りないね、コンテストオペとしてね、お招きを受けましたということで、
そうか、
やっぱり日本人相手なんで、やっぱり日本人がいた
いいんですよね、
いいですよね、
同時に200フィート以上のタワーに登ってやる作業とか命綱を共にした連中とかの温かい友情のおかげでアメリカで永住 しようって気になりました。あの200フィートですね、
すごいですよ、
60メーター
60メーター
200フィートですからね、はい、XYL の応援も例に漏れず、1940年代に144メガ AM で落中していたつばもの、本職は物理学者という
、あらら、
はい、すごいですね、
すごいですね、すごい縁があったんですね、
仕事も無線が本職になり、うん、デイトンへとかも行けるように行けることとなり、すでに、さらに、無線の魅力が広がりました、
はい、
その後の仕事も無線関係の製造に関連するもので、はい、最近リタイアするまで無線は欠かすこともなく、本職趣味においてアマチュアの友達経験があって、今で、今年でハム歴50年を迎えますということで ね、
そうですね、
すごいですね、
すごい、
はい、ハムのラジオ開始直後にサンキューさんたちが KP2 へ来られた際にダラスの空港でお会いすることができありがとうございましたということで、はい、ちょうどねダラス空港経由だったんでね、 KP2 でね2回か3回乗り換えないともう1日以上かかり、まあそんなことでね、はい、ちょっとあの脱線してましたけどね、
はい、
また J1 へ遊びに行った際にはディレクターにおかれましては秋葉原のツアーに付き合っていただき大感謝ですということで、
はい、
ちょうど ね、 あ、一緒に歩きました、
はい、リオさんとも実は2007年のデイトンでお会いし、はい、一緒に食事させていただいています、
はい、なんか中華屋さんだったかイタリアンだったか、はい、大勢で食事、はい、
あ、そうですか、
お会いしてます、
ね、はい、
覚えております、
はい
はい、
特に現状市街地なのでバーチカルとワイヤーアンテナしかありませんが、うん、無線からスローダウンする理由も見当たらず、今年は3年ぶりにデイトンへ行ってみようと予定しています。
なるほど。
これまでは飛行機で飛んでデイトンへ行っていましたが、万が一入手しなければならないものが、じゃあ大物ですね、大物があったりしてはと、今年は大型ビッグピックアップトラックをレンタルしてここから運転していこうと思っています。
なんとかアンプとか、
はい、すごいな、
すごいものを買うつもりで
万が一ね、万が一、
そう、
万が一ですね、万が一ですか、
万が一が千が一になってね、十が一でね、カチャターって
もう出会ったらおしまいということで、
はい、あのまたねお便りくださいね、
はい、はい、
楽しい16時間になりそうですということで、16時間かかるんですね、
あ、大変ですね、
楽しいね、トリップドライブですね、
はい、
2台ですね、
はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、以上でね、今回の、ね、特集へのお便りはすべてご紹介いたしました、
はい、
おかげさまで、ね、合計29通のお便りをいただき、14名の方にインタビューさせていただきました、
え、
次回は、ね、さらに4名のスタッフの意見を追加し、ハモのラジオ流にまとめてみたいと思います、
はい
はい、よろしくお願いいたします。
ジェファン CXH 岡野です。普段 DX なんかではトシという形でハンドルネームを使っています。でハモのラジオ、
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸徳を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸徳の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでございましたでしょうか。ポッドキャストを、ね、お聞きいただくにはハムのラジオのホームページ、ハムのラジオで、ね、インターネット検索していただきますとね、皆さんのおかげです。一発で出てきますので、はい、よろしくお願いいたします。その他ね、ポッドキャストを聞くアプリ、iTunes とか Stitcher、はい、まあ、パソコンのソフトとかね、からの、ね、特にスマホのね、アプリが便利ですよね、はいはい、こちらの方にも、ね、お聞きいただけます。でここでも、ね、ハムのラジオで、ね、検索していただきますと、ね、出てきますので、ね、どうぞお聞きください。からハムのラジオでは、ね、ジングルお便り募集しております。お便りのメールでの先は、ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。からお便り、のみの場合は、ね、ハムのラジオの、ね、ホームページからも、ね、投稿できますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また次回お会いしましょう、
はい、次回お会いしましょう。
セブンティスリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画の提供でお送りしました。